こんばんは、菅田崎です。2026年6月22日月曜日。いつものこの時間は森山良子さんのオールナイトニッポンミュージック10をお届けしていますが、今夜は僕、菅田崎がお送りしてまいります。はい、復活！私、菅田崎、2027年から5年間、月曜日のオールナイトニッポンを担当していました。いい思い出かと聞かれますとそんなこともないのですが、まあ何かに、こうね、何かになっている、かなと言われたら、まあ確かにそんな気もするわけでして、まあまあプラマイゼロの5年間でございました。ちょうどゼロです。はい、ビタでプラスでもマイナスでもなく、プラスなことを、うん、まあそうね、もうあるけど、まあマイナスなこともやっぱ翌週には起こり、ちょうどゼロです。2023年に一度特番として復活しまして、そこからこの度3年4ヶ月ぶりに、2度目の復活となりました。私、菅田将暉ですが、まあ、それなりに、そのリスナーに愛されていたという自負もあります。し、日本放送との関係も良好な、はい、関係を築けていますので、なんとなく皆さんの中では、どうでしょう、年に1回ぐらいは復活するんでしょう、どうせ、という、なんかそんな認識だったんじゃないでしょうか。なのに、3年4ヶ月ぶり。値打ちこいたったこいたったー。3年4ヶ月ぶり。やっぱちょっとこの商売ちょっとね、舐められてやっぱ終わりなんで、はい。ちょっとやっぱ思ったよりもちょっとね、後ろ目後ろ目で値打ちはどんどんこいていかないと。忘れ去られる義理を。やっぱね、こう忘れられたかんけど、そう。やっぱもうビタで、義理。明日やったらあかん。そう。3年5ヶ月やったらもう、そういえばやってた昔の人でしょうって。3年4月ギリビタで攻めました。はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。いや、ほんと、保存状態が非常に良かったので。良かったみたいでね。なんとか、この菅田将暉オールナイトニッポンも、今回ゴールドとして、なんとか腐ることもなく、エイジングで、外側のもうちょっと腐ってるところだけをトリミングして、カビがびっちりの部分、ちょっと匂うなってとこだけトリミングして、なんとか3年4ヶ月値打ちがこけたわけでございます。ってことで今回の復活ですら、まあ、3年4ヶ月ぶり。レギュラー時代から考えたら4年以上ぶりでございます。となると、当然その菅田将暉初見プレイのこのリスナーというのも多いかと思われますので、簡潔に自己紹介をさせてください。第41回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞受賞者です。はい。もう少し乱暴しようか。第70回 NHK 紅白歌合戦出場、ミュージックアワーズジャパン受賞式2年連続 MC、 ベストジーニストの一般選出部門2022年2023年の2年連続受賞、ビビ国宝級イケメンランキング2017年上半期今一番好きなイケメンを選ぶ NOW 国宝級編1位、芝居もできて音楽では紅白、おしゃれでビジュアルも国宝な級な上、3時間以上あるあの国内最大規模の音楽祭の MC をたった一人で、菅田将暉、逆に貴様は何を持ち得ないのだなんてね、言われることもありますけれども、いやマジで、ほんとちょっとほんま やりにくいから、そういうのももういい、もういい、もうやめてほしい。マジでやめろって言う、やめろ言うたよな、そういうのお前。もう女子も笑うなって、その増長させるから。いや、もういい、ほんとすごいよじゃないよ、もういじってんじゃんマッチっておい、ふざけんなよマッチってちげえから、あいつは妹みたいなもんなんだから。全然、そういうんじゃねえんだから、俺は。ちげえ、マジで。っていうのが、菅田将暉です。それでは始めていきましょう。菅田将暉のオールナイトニッポンゴールド。改めましてこんばんは、菅田将暉です。この時間は菅田将暉のオールナイトニッポンゴールドをお送りしています。しつこいようですが、3年4ヶ月ぶりの復活ありがとうございます。まあちょっとね、冒頭いろいろユーモアを交えつつ偉そうなことを言いながら、まあ皆さんのご機嫌をね伺ったわけですが、まあまああんなこと言いつつも真剣にやってるわけですよ。はい、真剣に5年やりましたよね。 プラマイゼロとはいえやってきました。まあ、久々のラジオだからっていうことでちょっとまあ気になることもあって、まあ今回久々の復活にあたってメールの呼び込みがねあったわけですよ。で X に投稿されました、これこれこういう趣旨のメールを皆さん送ってくださいっていうリスナー向けのね投稿で、その投稿が菅田将暉のオールナイトニッポンのアカウントじゃなくてオールナイトニッポン全体のアカウントで投稿されてたの。うちのアカウントちゃんとあるのよ、菅田将暉のオールナイトニッポンのアカウント消えてないのよ。でも全体でされていた。でも本来であればね、元の菅田将暉のオールナイトニッポンそっちのアカウントでした方がいいでしょ、どう考えても。なのに全体でされていた。でなんでかなと思ってさっきちょっとスタッフに聞いたら、パスワードがわからなかったってはあ、パスワードがわからなかった、一人がじゃないよ、その何レギュラー時代のスタッフ全員が誰一人パスワードがわからない。そうなのよ、アホなのよ、うちのスタッフ。え、なんなん、いや今日ほぼ全員揃ってますけどね、初代から2代目3代目いろんな、なんだお前ら物理のメモしか取ってないのこの時代に。その物理のメモなら確かに3年前のがなくなるかもしれんよ、それは紙やったらね。でもそういうのって興味なんで、スマホのなんかそういうデジタルのメモなんちゃうんけ。その物理のメモでもなんかちゃんとしたあのジョイントの部分がリングのクルクルクルってなってる小さいメモ帳とか、あんなんも使ってないやろ、どうせチラシの端っことかなんかに書いてどうせなくしてんだやろ。これは何や、数字の 9かな、小文字の9かな、数字の1かな、これ小文字の L かな、すいません。え、このドルマークっていうのはどうやってこれ出してるんですか。終わってるやん、論外やん、全然ついてきてないや時代に。終わってる、5年前のままやん。ででもね、でもあのパスワード分かったのよ分かったらしいの。よかったよ、まあよかったと思うやん、ま、よくないねんこれが。なんかその先には二段階認証っていうのが待っててその二段階認証でまた何が必要なんかわからなくなってて誰がやったんや当時お前ら終わってるやん、ほんまに久々帰ってきてこれけ、終わってるやん、終わってもないわ、始まってもないもん、始めれてないもん、始めろやで、まあなんかいろいろあったらしいけど、なんやかんやこうなんとかクリアしたんよね、して、で番組アカウントでね、えこういう時にしか稼働せえへんねんから投稿がやっとできたわけですよ。いやーほんま、そんなね、そんな思いまでして掘り起こして久々に稼働させて投稿したのは、過去のレギュラーコーナーをやるということだけなんですよ結局。そこまで労力を使ってでもしたらね、そこはそこでまたちょっと気になることがあって、そもそもその特番で復活を久々にしますっていう、そういう復活にあたってのさ、コーナーの相談とかさ、構成の相談をさ俺にしろよ一回。そのあるぞ大抵、なんか1週間前決まったタイミングでこんなんやりますか、どうしますかとか、1回会いますかとか、なんならトップコート行きましょうかとかあるで普通。なぜならレギュラーをやってた5年間はやっぱお前らその当日じゃあよろしくお願いしますっていうほどの信用に当たりしないのよ、あん時の信用は。他の現場のスタッフはちゃんとするからね、相談しに来いよ、相談しに来たら俺はちゃんと言うよ、なんもどうでもええわ、暇ちゃうねこっちは、どうでもええねんそんなんって、そりゃ言うよこっちは、だって何でもいいもん、何でもいいよ、それ言うよ、言うけど、そういうのってこう お伺いを立てるっていうのが大切なのね、事実として一回僕、いや須田さんそうやって言うと思うから、もうこっち当日でじゃあダメなのよ、大人は一回お伺いを立てるっていうのがね、大体の職場で大人がキレる理由はこれよ、聞いてないようだから、大体そう思ったかお前の感想でしかない、これ聞いてないよっていう、言うたらどうでもええよって言うよ 伝えたという事実が大切なんですよ。内容は何でもいい。すいませんね、 ごめんなさいリスナーの皆さん、ちょっとまだ全然ありまして、そのあとそのなんかレギュラー時代とね、今回その同じくディレクターがね、テニスなんですよ。当時テニスっていう人で、テニスって呼んでた人で、名前はちょっと分かんないんですけど、そのテニスが今日もディレクターやってくれてて、で今制作部じゃないのよ、プロデューサーらしいの普段、今出世して。だからディレクターはできないらしいの。これがその日本放送のルールとして、あプロデューサーやからディレクターできないっていう。だのに今回特例中の特例でディレクターを今日やってるの。なんか社長にまでわざわざ日本放送の社長にまでその確認をして許可を取って、プロデューサーですけど本来ダメなんですけど、今回特例としてディレクターやってもいいですかっていう、やらせてください、須田まさきさんなんで僕大事なんでやらせてくださいって今回やってくれて、 やりたいって伝えて今日やってくれてるらしくて、知らんわそんなもん。ブランクあるやつじゃなくて現役をよこせよ。2年ぶり、今日2年ぶりのディレクター、こーわ、ありえへんねんけどマジで。は、いや普段ちょっとごめんなさい、なんかデスクワークで今久しぶりなんですよ。ちゃうねん、現役バリバリのディレクターよこしてよ、こーわ。いやー本当に俺はでもこれをずっと言ってる、当時のスタッフにこだわりはない。なんやったらもう全員クビにした記憶しかない。X にログインすらできへん連中よ。俺はもう若くして才能あるやつと仕事したいねん。ああもう俺は、ああラジオやるといつも嫌なやつになってしまう。ラジオやると俺の嫌なやつが、俺の嫌な部分の嫌な俺になってしまう。みんなに嫌なことを言ってしまう。全部ぐちゃぐちゃにしてやる。もういい加減にしてください本当。最近の俺ね、そのミュージックアワーズジャパンのその MC とか、豊臣兄弟の竹中半兵衛でめっちゃ評判ええねん。今月特に評判いいねん、この3年4ヶ月の中で。でも邪魔されたくないねラジオに。なしやろそれはほんま。今ゾーン入ってんねん俺この6月素晴らしかってんから、いろんなことが、はあ、今須田調子ええねんって乗ってんねん、頼むわ。リスナーの皆さんごめんなさい、ちょっと聞き苦しかったですね。はい、ちょっとここからはね切り替えて楽しいラジオファニーにやっていきたいと思います。ではでは、今日もリスナーのあなたにメールで参加していただきたいと思います。今日のメールテーマはなしで、ええか、なしでいきます。番組を聞いての感想とか、須田まさきに聞きたいことぜひ送ってください。受付メールアドレスは suda@allnightnippon.com、 suda@allnightnippon.com。 番組にメールを送ってくれたリスナーの中から抽選でたくさんの人に、番組オリジナルの赤ペンをプレゼントいたします。なんかちなみに赤ペン100本ぐらい余ってんねんて。なんか500本、500本も余ってんの、500本余ってるんですって。なんかその最初作って5年目ぐらいになった時に、まだまだ続くと思ったんやろな。さらに1000本ぐらい受注したらしいねんけど、その後すぐに須田がその一回はけたから、その一回はけて5年目にそのもう一回受注したんやって。はけた分をまだまだ続くと思って、そしたら須田が一回やめるって言い出して、余ったのがあと500本ぐらいあるんで、ぜひ皆さん送ってください。 X のハッシュタグは、ハッシュタグ須田まさき ANNG、がしかしつぶやいてください。ということで、この後24時までの2時間、最後までお付き合いください。本日最初の曲です、須田まさきで見たこともない景色。
またすぐに立ち上がれるの、僕たちの声が聞こえるの、泥だらけで進んで傷だらけでもがくの、交わしたわけない約束、守ることのために走る日本の風 切れない。真っ青な空に見守られるように、真っ青な海に小さな帆をあげて、止まってもいい、逃げ出してもいい、もう一度漕ぎ出せば何かが見えるさ。
初めてのお部屋探しってよくわかんないよな。
そうなんです、
俺上京した最初の部屋はエイブルのお店で決めたのよ。
そうなんです、
エイブルって人に相談できるのがいいよな。
そうなんです、
お部屋探しは検索より。
そうなんです、
ちょこっとプラッと来てね、
エイブル。
あなたたち車はどうしたんですか？カーネクストで売った？あなたも、あなたもですか？カーネクストなら高く買い取ってくれますからね。では私も売りますか。さん、はい。
車を売るならカーネクスト。
内村照義です。コント番組ライフ、アリーナライブの熱狂を再び体験できるスペシャルイベントの開催が決定しました。題してライフオンステージエクストラ、メンバーと大スクリーンでもう一度。大スクリーンでライブを振り返りながら、出演者による舞台裏トークもお届けします。
ライフオンステージエクストラ、メンバーと大スクリーンでもう一度、6月27日土曜東京国際フォーラムで開催。出演は内村照義、塚地無我、西田直美、二郎、久保しおり。詳しくはイベントホームページをチェック。
おいおい、解き放ってもいいんだぜ、光のラジオってやつをよ。須田まさきのオールナイトニッポン。
ちょっともう変えようや、これ。いつの声やねん、これ。いつ収録したん、これ。もう何年前。何あの、なんかあの若いやつの低く出そうとしてる声めっちゃ恥ずいわ。おいおいっていう、あの若いなんか20代半ばの俳優のおいおいっていう、あのすっごい恥ずかしかった今。だからそういう相談もできたやろって、先に打ち合わせできてたらあれやめようやとか。恥ずかし、恥ずかしばっかり。光のラジオとかも言いたくないねん、あんな闇だらけのラジオ。本当になんかゾワッとしたわ、ま。メールいただいてます。ラジオネームてるてる坊主。須田くん、はい。3年4ヶ月前のラジオ覚えてますか？ほう。須田くんはインフレとインフラを間違い、無知を晒し恥をかき去っていったんです。舐められないように値打ちをこいた。はい、須田くん、あなたが持ち得ないものは額です。マジか、額ないな。インフレとインフラを、ま、俺間違えてたの。やば、やばいこと言うてるやん。そのインフレしていくこのやつを、なんか生活の基盤のインフラで 言うてたんや俺、その水道だなんだのガスだなんだのインフラを。やばもう、やばいや、もうもうなんか笑われんの嫌いやからさそう、やっぱあの学内とかって一番恥ずかしいから、やば、それで去って行ってんねや俺偉そうに言うて恥ずかしい、ラジオネームニートのニット、テニスがディレクターをしたかったんですか。うん、そうって聞いてるけど、みんなが嫌がって特例でテニスがさせられてるんですか誰もやる、そっか、おらんかったんか、誰もみんな、へじもじ、僕嫌です、僕嫌です、つって。やるぐらいならもうやめます、放送局やめます、つって。誰もおらんかったから、プロデューサーが当時、ちょっと僕責任取ります。ちょっと僕がやるしかないみたいで、って。ちくしょう、ほんと。かっこええやん。みんなの傷を背負って。なんでやねんとも言われへんわ、あんなことばっか言ってたら。ほんと。ラジオネームなるせ、今日日 X のアカウントのパスワードって、うん、スマホのセキュリティに保存されていて分からなくなることってめったにないですよね。そのパスワード本当に分からなかったんでしょうか。なるほどな、なるほどな、これはいいとこになるせ目つけたわ。確かにな、分かってたけど分からなかったことで、そのなんか雑魚の小さな抵抗というか、なんかちょっとでもこのなんか不安感とか、うまくいってない感じでバタバタさせようっていう俺に対する負担をね、結局現場の人間やからね、そういう全部幸せってなるほどな、ほんま分かってたんかもな。確かに結果できてるもんな、結果これでほんまにそのまま分からなかったですのままやったらガチな感じするけど、都合よく直前で分かってんのも怪しいよね。確かにそう言われてみたら、いやーちょっと悪態ばっかついててもあれなんで、評判良かった2つの話しときましょうか。豊臣兄弟、竹中半兵衛、ありがとうございました。中野大河主演の大河ドラマということで、いや個人的にも本当思い入れも強く、必死に演じさせていただきました。本当ね、現場はでもすごい熱量ですよ。はい、中野大河がもう文字通り死に物狂いというか、はい、頑張ってますね。あんまり見たことない顔をしてたり、その僕が行った時もクランクインぐらいの時、珍しくセリフがなんか勘で出てこんくなったりしてて、もうやっぱこう、もう日々のこのなんていう、ずっとさ1年半以上撮影もするから、どんだけ入っててもこの疲労感とさ、もう体と脳みそが追いつかへんみたいなことがやっぱあるのよね。あ、だからそれぐらい戦ってんねんやみたいな感じで、まあでも無事に最後のシーン、23話かな、さらば半兵衛っていうフォーカスしていただいて、取り組ましてもらって、で最後さ、そのやっぱタイガ持ってんなと思ったのが、あの半兵衛をこう抱きしめながら小一郎がこう涙ながらにいろいろ語るシーンがあって、でその半兵衛を抱きしめながらタイガーが、小一郎がこう涙を流すんですけど、その流した涙がこう亡くなってる半兵衛の目元にちょうど落ちてきて、本番半兵衛もこう泣いてるみたいな感じにこうなって、もう現場もなんかゾワワーみたいな、なんかすげえ、なんかなんていうの、やっぱまあ長年ね本当に友人やったりもするっていうのもあるけど、中野大河もやっぱ気合入ってるから、そんな奇跡というか起きんねえやみたいな現場ね、すごいざわつきで、さすがいいシーンでしたよみたいな感じやってんけど、俺はその時そのなんていうの、やっぱ俺らも年取ったなというか、やっぱこの年になってさ抱きしめ合うとさ、その匂いとか、その当たるヒゲの感じとかそのだいぶやっぱタイガーも貫禄出てきたなと思ってもう必死に俺を抱きしめながらグワーって、ものすごい素敵なお芝居よ、熱量入ってるけど、こんなにヒゲ生えてたっけとか、なんか匂い、汗の匂いとかがちゃんと汗やなみたいな、 過去何度も抱きしめ合って泣いてきたけど、昔はこんな、もっと無臭やったというか、だいぶこう、秀夫さんが出てきたなというのは感じたな。そういう意味でもエモいなんかシーンでしたね。で、なんかあの、秀夫さんがね、あの、1話出てるんですよ。中野大河のお父さんね、中野秀夫さんが1話出てて、で、それも結構、いいシーンというか、いい出方でグッとくるんですけど、その秀夫さんが、その世間的な中野秀夫っていう俳優やけど、俺からしたら友達のパパなのよ。で、だから大河ん家にその10代の頃とか泊まってたら、当然朝起きてくる秀夫さんがいてお前誰やねんみたいなすみません、あの大河の友達でみたいな、俳優やってます、お頑張れみたいな、プラムとか食うかみたいな、 ありがとうございますみたいな、すっごいおしゃれやし気さくやしいい人で、友達のお父さんって感じの人 とあの現場で再会をして、俺もあのその時秀夫さんが自分の出る話の衣装合わせでスタジオに来てはってて、で遠くから秀夫さんが見えて、うわっ秀夫さんやと思って、久々に会えると思って、お久しぶりですって言おうとしたら、秀夫さんがほんまだ俺の方にダッシュしながら小さくなって、目の前で土下座をされて、そのいつも息子がお世話になってますって、おいおいおいおい、秀夫さん何してんすか、何してんすか、ちょっとマジでマジでみんな見てるし、そのスタジオの前で邪魔やし、なんならその床のね、割とその綺麗でもないフローリングに砂利だらけのこの大河ドラマのところで、そんな土下座なんて、マジでそのこわもて俳優が本当にやめてください、マジですいません、お大事に、いやでも本当に息子が、いや本当にみたいな、そんな再会で、いやもう笑ったし、そのまあパフォーマンスも含めね、やられたなっていうのもあったけど、感動しましたね。はい、そんな再会ですごい楽しかったけど、なんかいろいろグッときましたね。で結構まあ最終話、自分も減量だなんだして削ってはいたんですけど、まあ当然ね、別に中野大河が主演じゃなかったとしても仕事として当然やることはやろうっていうんで臨んだんやけど、なんか大河的にやっぱありがとうしたいって言うてくれて、俺に一日くれっつって、おう、わかったっつって、俺が全部アテンドする、朝車で迎えに行って、でちょっとイオン線知ってるから箱根に、ちょっと俺が全部アテンドするから、もう全然誰も知らん、いい温泉があって、そっからのいろんなご飯とか全部俺がアテンドするから一日くれって言われて、でもそこまで思ってくれてんねやったら分かったつって一日作って、で朝迎えに来てもろて、で大河主演俳優よわざわざ基本ずっと撮影ある少ない休みを大河もね、わざわざそうやって渡してくれて、わざと自分で車で迎えに来てくれて、で向かって、でなんかその温泉がなんか10時までとかに入らんとみたいな、なんかもう人がいっぱいになって人気でみたいな、でじゃないともうすぐに入られへんし、その先もう15時16時にならなみたいな、で予約もできないみたいな、だからもう朝一で俺が迎えに行くっつって、なんかもうこんまにこれ誰にも言ってないみたいな、本当に大事な時、大事な瞬間でしか俺はこれここに行ってないから、お前と行きたいみたいな熱いことを言ってくれて、迎えに来てくれて、めっちゃ渋滞して11時過ぎに着いて風呂に入られへんかったんやけどあーってタイが言うてて駐車場着いてあーって言いながら受付の方行ったら、今日もうちょっと夕方まで無理で、ああ駐車場でちっちゃくなってる主演俳優本当に悲しい、秀夫さん息子と同じ姿になってます、あなたは、なんで親子のちいちゃい背中を同じ砂利道の上で、ですっごいへこんで、いや、俺からしたらそのお風呂がどんだけすごくてどんだけレアかとかわからんから、全然もう、 早い時間にこうやってね、温泉だなんだ箱根に来たってことがもうええやんかっつって、本当とかってマジでごめんとかっつって、ちょっと今から調べるわとかって調べてくれて、でも結果いい日になったの。そのそのすぐ近くに俺らも忘れててんけど、もう10年以上前にそんな感じで、ちょっと今日急になんか箱根で温泉でも行こうや、日帰り温泉でも行ってみようやっていう日があったの、十何年前に。でその時に行った、もう誰でも入る大衆的な温泉、日帰り温泉が近くにあるから、その十何年ぶりに同じところを二人で入ろうやっつって、いやめっちゃいいやんかっていうことになって、結果そこに行って、でもう大自然の中にある、でいっぱいそのお客さんもいるけど、みんなもうなんていうの、常連さんしかいないようなところで、でなんか当時とはなんかなんやろうな、当時はこう箱根に来たとか、なんか二人での旅行とかにはしゃいでたけど、今回はなんかこういろいろ経ての温泉やから全然なんか違うなみたいな、いい感じでなんか浸って、でお風呂出て、タイガーもなんか外の風に浴びながら、なんか俺らもこういろいろ経てまたここに帰ってこれてよかったなみたいな。で俺もなんか思わずね、そのなんやろ、こうわからんけど、なんか違うステージというか、第二ステージがこう始まったみたいな、またここに来たいなみたいな、そういうなんか幕が開いた感じするなっつったら、コーンってでっかい鐘が鳴ったりして、二人でなんかうわちょっと気持ち悪いみたいなのがあったりして、でもタイガーは頭の中でさっきのあのお風呂に入りたかった言うな、お前そんなこと言うなみたいなことがあったりして、まあ結局でもね、いい一日あったんですよ。でそっからまあなんか おいしいお肉食べたりで、そっからまあジェラート食べたり、なんか箱根のねジェラート食べたり、いい一日やったけど、強いて言うならあいつがマジで自覚がないというか、その一切変装とかもしないんですよ。そのどんだけ観光客がいようと、タイが主演俳優真っ只中ですよ。あのまんまでポケット手突っ込んで、そのジェラート屋のカップルしかいない列にぐわー食い込んでて並ぶわけ、ごっつ恥ずかしくて、でタイがバレると俺までバレるから、なんかその俺はもう絶対バレたくないから、そういう時に恥ずかしい、もう帽子かぶってメガネかぶって、くっそマスク忘れたとか思いながら、男二人でその半兵衛とか、そのあ小一郎やとか言われながらジェラート屋に二人で並ぶっていう、まあ、そこだけ恥ずかしかったわ。いやまあまあ、でもはい、いい時間になりましたし、まあまだまだこの後ね、豊臣兄弟続いていくんで、ぜひ皆さん最後まで見てください。っていうのと、もう一個、ミュージカワーズジャパンありがとうございました。お疲れ様でした。今回2回目ということで、いやー、ほんと慣れない仕事で、もう僕はもう精一杯目の前にやることをやるという感じだったんですけど、まあとにかくでもアーティストのそのライブがね、本当に贅沢で、はい、今回サム・スミスさんまで、サム・スミスさんって言っていいのかもわからんけどなんて言う、うん、調べたらためらしいけどね、俺と全然ためには見えへん貫禄やったけど、サム・スミスさんでしたーって言うわけ俺違和感あったな。生歌唱ですよ、もうガチグラミーですから、世界中のアワードをそれこそ言ってる人ですからね。いやー、ほんとまあもう素晴らしすぎて、もう何も本当になんか感想も出ないぐらい聞き惚れる、本当天使の歌声ってね評価されてるまんま で人柄もすっごいチャーミングでいい人で、ほんと贅沢な時間でした。まだこういうその普段慣れない仕事もやるもんやなとは思いましたね。あんま普段できない体験ができて、ほんとありがとうございました。まあ今回2回目で、まあね、生放送なんで、いろんなドタバタがあるわけですよ。トラブルは当然あるし、しかもまあ第1回ということ、第2回、まだ2回しかやってないから、で前回のね京都でやった第1回も本当スタッフ陣みんなねすっごい頑張って準備してるんですけど、まあドタバタで、印象的やったのが、僕がその MC でいろいろ動く中でずっと僕についてくれてるフロアディレクターさんがいるんですよね。 で忘れもしない、俺多分本当この世界入って一番緊張した瞬間、最後一部の終わりが矢沢永吉さんのライブやったんですよ。で矢沢永吉さんがライブ終わって、最後一言その会場の皆さん、テレビの皆さんにお願いしますって振って喋って、第一部ありがとうございましたっていう流れやってんけど、結構その前がおっしゃったりなんだり時間があったりあまなくなっちゃって、そのやばいどうしよう、矢沢さんが最後あの歌終わった後に一言入れる時間があるかないか、放送に間に合うかどうかみたいなのフロアディレクターがずーっとやって、やばい時間ないかも、いやあるかも、2秒あります、2秒でどうすんねん、あるかもないかもっつって、結果俺に白紙のカンペを出すっていう、この世で一番大事なゲストの時のカンペが白紙という、ものすごい怖い時間があったんですよね。白紙よ、白紙、白紙って知ってる？白い紙って書くんやけど、真っ白の紙を俺にこうやってピッて言う、そう比喩とかじゃなくて、そのそういう白紙のようなとかじゃなくて、白紙を俺に見せるっていう哲学かなみたいな、そのおしゃれな哲学って本当だから、まあねそれはもういろいろとタバタでパニックにもなるししゃあないけど、あれは怖かった本当に。だ本当だから、俺もさその時若干パニックになってるから、俺が見えてないだけかなみたいな、みんなには見えてんのかなあれみたいな、何が起こったみたいな。でもスタッフさん、そのディレクターさんは白紙にも気づいてないから、出てると思って、そうこれこれです、早く早くみたいな、怒ってるぐらいな、お前これ早く言えやみたいな顔してるけどさ、お前何も書いてないねみたいな、ありがとうございましたみたいなことがあったりして、でそんなんもあったりしたから、第2回あのその制作陣が、須田さん前回白紙のカンペがあったんで第2回はデジタルのカンペにしましたと今回その今回これやったら大丈夫ですっつって、デジタルなんであの白紙になることはありませんっつって、あそうですかって、まあそんなアップデートもしつつ、とはいえあのやっぱ生放送何があるかわからんから、ちょっとなんか生に強いやつおらんかなと思って、このねラジオのうちの作家でずっとおさんってさ、近くに一人おったわと思って、生ばっかやってるやつだから福田さんにちょっと帯同してもろって、ちょっとお前近くにおれやと、あの本番含めリハも含めいろいろあるからな、ラジオお前、ラジオお前、俺におって俺が困った時あん出せや、どう思うねんこれ、どうしたらいいねん俺は、どうしたら面白いこと言えんねんとか、どうしたらスムーズにいくねんって、交通整理をねやっぱ生のプロの人間いてほしいからって、まあいてもらったりしつつ、でまあリハーサルをね、前日かな、前日、まあその数日前から全体のその式のねリハーサルは当然やってたり、その前から僕らも打ち合わせ何回もあったりしつつ、でまあ一番大事なのはやっぱアーティストのライブですから、そのライブの演出とかをずっとやってて、で前日のリハ、僕の MC スタートがまあ8時半とか夜スタートして、で明日本番し、みんな頑張ろうって始まってって、まあ今回のそのフロアディレクターさんは、その前回のその白紙ディレクターさんではないディレクターさんで、なんていうか、いやいや、なんか今よくなかったな、俺がクビにしたみたいな、なんかすごいよくなかった、俺がクビにしたわけじゃないよ、その俺出世されてもっと上のポジションで行かれて、いや言っても今回さ、いろんな局のいろんなスタッフさんが集まってるから精鋭しかおらんねん基本的に、だからその精鋭たちが普段やらん下のポジションをやってくれてたりするわけだから、当然出世したりして白紙の方じゃなくなって、新しいディレクターさんが今回ついてくれたんやけど、その方がもうその印象的な人というか、俺がさ、そのなんやろ、こう、トークしてて、じゃあ僕がそのトークの終わりに一言これを言ってから、ライブに始まりますとか、一言言ってから VTR 始まりますっていう、僕がその次に行く段取りの Q をこう出してくれるんですよね、フロアディレクターさんっていうのは。その VTR 終わりに、もうすぐ VTR 終わりますよ、はいって Q 出してくれたら、俺がそっから VTR が終わって喋り出すみたいな。オンエアの映像とかが俺は分からんからさ。だからその Q を出すっていうのが、まあ一つの大きな仕事なわけなんやけど、その方はその Q をね顔で出すんですよ。ごめんなさい、わかんないかもしれない。Q は 多分手なんですよ大体俺の知る限りどこのスタジオでも多分手なんやけど、そのラジオでもこれはテレビでやろうとどこに行っても、うん、お芝居の現場でも当然キューですよ。あのキューは手ですよ。手を振るっていうね、キュッてどうぞっていう手を。でもその方は顔でやりはるから、そのお願いしますっていうその前その歯をその真ん中の歯だけをつけて、奥歯つけずにちょっとこうハムスターみたいな口でお願いしますっていう顔で、目はすっごい開いてて自信満々でやってくださるんですけど、そのリハをずっとやっていく中で、その申し訳ないですよ、見えへんし、そのトヨタアリーナですよ、その 5、6千人入る会場で、そのあれじゃ捨てられても、その俺はだってそもそもお客さんを向いてるし、ステージを向いてんのに、そのステージの下にいる、うんって顔されても、全然見えへんから、ごめんと申し訳ない、そのリハの最中に、ごめん、ちょっと、リハストップ、ごめん、ちょっとこのままやったらラチャンからごめん、これだけ言わして、Q は手で振ってもらっていいですか申し訳ないってお願いをしたんですよね。したら、遠くに座ってる総合ディレクターの利根川さんがブワー走ってきて、お前9はこうって手でこう9はこう諏訪さんに、はい9いきます、9は今日手で持つよ、9はこうって目の前で9の練習を、その本当なんていうの、そのキッザニアやん、子供たちに、その子供ユニフォームを着させた子供たちにある9はこう、はい行くよ、せーの9っていう教科書1ページ目の練習をレクチャーを目の前でやってて、いやーもう本当に終わったかなと思った。いやーまあまあ、とはいえね、あのまあなんとかその日、まあ明日よろしくお願いしますっていう感じで、まあやりつつも、まあ結構こう押してったんですよね、時間も。でだからその、今回その福田さんちょっと近くにいるやつでいてもらってたけど、福田さんが、ごめん、ちょっと、佐田さん、ちょっと、この後、会って、ちょっと、これ先出ますね、つって。は？つって、こんな時間にそんな、何を先、その、もうだって24時半とかで、何を先に帰ろうつんねんって、お前。その、もうずっとおれよ。当然、サボんな、お前。その、さっきのキッザニアを見て帰ろうとすんなよ。いや、ちょっとすみません。この後、三四郎のオールナイトニッポンで、まあ、あんなしょうもないもののために帰るなよ、お前。俺よ、どっちが大事やと思ってんねん。国内最大級の音楽賞レースと、三四郎のオールナイトニッポン。はぁ？まだやってんのかい？残れ！いや、すみません。マジですみません。まあまあ、しゃあないけれどもやな。で、まあまあ、帰ってます。で、その後俺一人残って、リハずっと続けて、まあ結果ね、あんま言うのもあれやけど、まあ2時3時ぐらいまでね、ずっとリハをやって、まあ、まあまあまあ、そのね、キューもね、ちゃんと手でやることもこう身につけてくださったりして、で、まあ当日、迎えて当日やりました。いや、本当に、まあ、バタバタやったけれども、でも、なんでしょうね、その、やっぱり、その、どんだけこっちが、その、不慣れな仕事で疲れというか、その、緊張したり、バタバタしても、やっぱ、ライブをね、目の前で、見れると、ほんと、すべて吹き飛ぶというか、最初の、だって、サカナクションさんのライブだって、その、生でやる、ごめん、俺、うまく言われへんけど、その、手だけのダンスを、撮ってるカメラの映像を歌ってる山口さんの顔に乗せてみたいな、あの手の振り付けだけでずーっとやってたりとか、怪獣の文字も含め、で当然そこに山口さんも参加して、あだこうだこううまくいくようにっていうのとかずっとやってんのも知ってるから、やっぱ本番のちょっと震えましたね。うん、あ、その山口さんがこの間ラジオで同じ日本でミュージックアワージャパンのことをお話されてて、レッドカーペットをかっこよく歩くために片手にポケット手突っ込んでたっていう、でその片手にポケット突っ込むのをなんかどうやったらかっこよく歩けるかっていうのをいっぱい調べてそれを実践して歩いてたら、本当に写真が全部俺片っぽ手突っ込んでたみたいな話をされてて、でもその後見たら俺も全部片っぽ手突っ込んでて、俺やってましたわあれ うん。あ、俺もやってるそれと思って。いや、わかると思いながら聞いてました。なんなら俺十何年ぐらい前からやってる。うん。日本アカデミー賞最優秀主演の時はやってるんちゃうかな。だからすごいあれは共感しましたね。いや。あとその、レッドカーペットで言うとセンチュリー乗ったな。車。センチュリー乗ったことある？ふわふわやで。ほんまに。いや、すご、ほんまにすごかった。やっぱすごいんやなと思って。何がすごいって、その、俺ら、さ、一応言っても今日大事なお客さんたちが乗るけど、運転手さん、俺らのことどうでも良さそうやったもん。センチュリーの方がすごいから。菅田将暉より。菅田さん、これセンチュリー乗ったことありますかねつって。いや、乗ったことないですね。これすごいっすよねって。なんかこれセダン型なんですけど、これね SUV もあるらしくて、僕それも乗ってみたくて、みたいな。うわーって。センチュリーでめっちゃ興奮してる。でもわかるわーみたいな。なんかほんとふわふわとしか言いようがないけど、短い時間で。いや、なんか不思議な、なんか、運転手さん言ってたけど、やっぱそのエンジン自体の設計も、すっごいスピードを出すための設計じゃないから、この60キロ、70キロとかのスピードで心地いいための、車の設計になってるからこんな感じなんですみたいな。いや、もう車の話ばっかりしやがって、俺今日この後3時間喋んねんぞと思いながらまあまあまあまあ、そんなこともありつつ、もういろいろあったからな。新浜レオンさんとかね、あー、やっぱすごいパワーやったな。あのミルクさんと新浜さんの、なんかあのね、結構台本上でもその、コングラチュレオンとか、あの結構無茶ぶりというか、あの盛り上げるためにいろいろこうこっちも振らせていただいてって思ってたら、振る前に全部自分からやってくださったりして、いやー、すっごい盛り上げてもらって、で、あのその一部二部の合間に、あのちらっと見たら、その新浜さんがなんか直立不動からちょっと体を曲げてるぐらいの、このくの字ぐらいの体勢で俺の方じーっと見てて、なんか分からんで、本人がどう思ってたか分からんけど、大丈夫でしたかみたいな顔で僕をこうやって見てて、いや、なんかすごい頼もしかったな。なんか演歌歌謡曲系はやっぱ強いな。どこに行ってもなんかいけるというか、ミルクもそうやったけど、僕ら何でもしますんでって、会うたんびにミルクさんもなんか困ったら僕らに振ってください、何でもしますんでって言ってくれたりして、いや本当に心強かったです。いや、とか、まあ、本番、なんでしょう。まあでも、そっか、ライブのおかげで乗り越えたってことと、そうやっていろんな人に助けられたってことが、まあ言えれば、って感じかな、本当に。で、最後、でもそう、本当に後悔というか、別にぼーっとしてたわけじゃないねんで。まあ、ある意味ぼーっとしてたのかもしれんけど、その、後半の方に、山口さんと、そのサカナクションの山口さんとちょっと話す時間があって、その藤井風さんのライブ終わりかな。で、その時に、思ってた予定の時間よりもちょっとだけこう時間があるから、ちょっと1質問ぐらいプラスしてくださいみたいなことを合間に言われて、分かりましたっつって、俺ポッと出たのが、山口さん普段ライブとか見ますっていう、すっごいどうでもいい山口さん普段ライブとかって見ます？見るよ、それ。あ、まあまあ、そりゃそうですよね、みたいな。そのなんか、ミュージシャンに、俺はその、それは見るやろっていう、プロに、いや、そのなんか、見るんやったらどういうところを見るんですかとか、ミュージシャンならではの気になる、山口さんやったらどこ気になるんですかとか言えやいいのに、っていうか、なんならその直前にサカナクション受賞してるわけですよ。で、おめでとうございますの一言も俺言わずに、普段ライブとか見るんですかみたいな。なんか普通の、だって8巻とか撮ってるのに、人に対して。マジでもう本当に、やっばーと思って。だからもうその、アワード終わりにすぐ、その、楽屋行かしてもらって、コンコンってすいませんって、お疲れ様でした。ありがとうございました。山口さんいますかつって、したら、受賞者ってその後すぐにそのインタビューがあるから、メイク直しをされてるわけ。で、うわ、タイミング申し訳ないと思ったら、山口さん、あ、菅田さん、ありがとうございましたつって、わざわざメイクの途中立って、こっち来てくださって、どうしたんですかみたいな。いや、さっきなんか、ライブ見ますとか言うと、ほんとどうでもいいことを、おめでとうございますの一言も、あ、もう全然、そんな、全然大丈夫ですよ。ほんとありがとうございましたって。 じゃあ本当またありがとうございましたっつってメイク戻りますっつって去っていかれて、いやもう大人と思って、てか本当大人でいい人でよかったと思って、あれ俺やったらやばいで、うんうんうん、まあまあ、うんうん、お疲れ、鏡越しに、うんうん、布巾とかメイク直ししてるが、うん、俺やったらもうそんなんやから、うわよかったと思って、大人と思って、いや切れてたよ俺やったら、本当山口さんの立場やったら、八冠して受賞しておめでとうございますも言われず、すいませんでしたって、ライブとか見んのって、ふざけんなよお前いや本当大人な対応で本当ありがとうございましたね、ライブからトークから盛り上げていただいて本当に。で終わってまあアワードが終わって、で僕そのままねちょっと九州の方に仕事があって翌日飛行機でドーン、そうなんですよ、そうそのままね翌日そう飛行機で、しかも飛行機マネージャーつかず一人で行って、そのラウンジこラウンジとかもう見つかれへん、見つけれるほど脳みそも動かへんとか思いながらで行って、でまあまあまあまあそれはねちゃんと本業の方なんでしゃあないですよね。で頭働かん中セリフも入れつつで現場行って、で撮影して、でやっと終わったと思って撮影で、なんか地元の人サウナでも行こうと思って、サウナ近くにあったからサウナ行って、しかもなんか普通のサウナだけじゃなく塩サウナみたいなのもあって、何塩サウナと思って、うわなんかほんまそういうさちょっと疲れた時ってそういうのすごいご褒美になるやんか、うわなんか珍しいなと思って、なんか塩サウナってその体に塩を塗って、その塩によってその水分が抜けやすくなったり汗がかけやすくなるし体も熱くなるみたいな効能が書いてあって、ええー、と思って塩をこう体に塗ってたら、うせやん、ほんまねやん、せやん、うわガチャガチャガチャって俺の前に来て、うわっ、うわっ、たたたたってなんか地元の刈り上げが突っ込んできよって、俺ずっとポコチンを塩で洗ってる時に地元の刈り上げが2ブロックがせやん、ってまあまあまあ、まあしそれは別にええねんけど、このなんか痛いなっていうこの瞬間に、でその塩サウナで汗かいてる間はもうあいつまた来へんようにとか思いながら、まあまあその時はこんくて、で出てって洗ってもう一個の本当のサウナに行ったら、たまたまそいつの隣しか俺空いてなかったっぽくて俺それ気づかんかったんけど、で隣で座ってサウナで汗バー流したら、それ二人組やったみたいで、え、なんか隣来てんけどみたいな、やばい、なんか隣来てんけど、ボソボソボソずっと言ってて、うわーもうマジかと思って、え、どうするどうする、え、え、す、すー、やめろって思って、すー、やめろって、すー、だ、すー、だ、まあ、やめろやめろみたいな、ずっと二人で、で最後すでまさきげげげげとかってずっと隣でやってて、いやマジで本当あの山口さんとのあの大人な対応がなかったらブチ切れてたよ俺マジで、ちょっとどんどん怪獣なんですよ塩だらけの。
ただいま公開中の話題作君は映画、初監督を務めるのはヨーロッパ企画上田誠、そして主演は
何この映画主演ずっとこっち見てる、
何この映画主演動かねえ
って、あんたが映画、
君が映画、
映画同士が交錯する前代未聞のギミックコメディ。
待って、このラジオ CM 俺たちのこと言ってる、
いやいやうちら映画じゃないから流さないでよ。
気づいたらあなたも映画かもしれません。下北沢ギミックコメディームービー君は映画、スクリーンでお確かめください。
あなたが聞いているのは FM93 AM1242 それともラジコ、日本放送は AM1242 だけでなく FM93 でも聞くことができます。ワイド FM 対応ラジオがあればビルやマンションでも受信しやすくおすすめです。 ラジコならパソコンまたはスマートフォンのアプリでお聞きいただけます。またラジコのタイムフリー機能では7日前までの日本放送の聞き逃した番組やもう一度聞きたい番組をお楽しみいただけます。詳しくは日本放送のホームページをご覧ください。
あなたとハッピー柿原忠です。
熊谷美穂です。
明日のコメンテーター森永康平さん、須田慎一郎さんです。
ゲストは熊の生態を25年以上研究する熊博士小池慎介さん。各地に出没する熊について詳しく伺います。
熊谷さんが案内しております。あなたとハッピーは明日の朝8時スタート。
東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットで放送中、須田まさきのオールナイトニッポン。
いやー、喋った喋った、ごめん喋りすぎた。あ、いろいろあってんて今月、ほんまでか仕事がさ、いろいろあったんですよ。ほんとありがとう、ほんと喋れてよかった。やっと終わった感じしてきたいろんなでっかい仕事が、ほんとにあんまこんなこういう社会に出ることないから、もう本当にね、フィジカルがもうボロボロですよ。ラジオネームギークハウス、須田さん映画とかって見ますふざけんな見るに決まってるやろお前、役者やぞあれ、見るに決まってるやろお前、見るのも仕事やねほんま。あ、これか、あ、これか、これか。くっそ、山口さんすげえなマジで。あのタイミングでライブとか見ますって、いや本当にあかんよなマジで。さっきのインフレどころの詐欺ちゃうよな。いやほんとサカナクションさんが言いそれよかったほんと。いやあ、なんかすっごいフィジカルが、前半終わり、もう前半終わりかこれで。はい、いやマジか、ダーコレいけんかったすまん、この後ね、この後せっかく送ってくれてるしな、この後やります。
森さん家の黒沢です。東さん、今週のビバリーは演歌歌手の永山陽子さんが登場です。
1年ぶりの新曲ウゴの恋歌を発表、秋田県の宇後町を舞台にした恋の歌です。
15歳の娘さんとはとっても仲良し、私黒沢は今でも反抗期です。
思春期長えわ。ビバリーは明日火曜11時半から。
新州ビーナスラインの最高地点、標高2000メートルの山頂に大パノラマが広がる高原をハイキング気分でアート散策しませんか？ユニークでダイナミックな彫刻作品が皆様をお待ちしています。美しが原高原美術館。
渡辺美希です。焼き鳥串揚げならぜひ渡辺で。
渡辺グループが展開する三代目鳥メロでは、焼き鳥も串揚げも税込み1本88円から楽しめます。サントリーザプレミアムモルツは税込み218円。詳しくはワタミで検索。
上柳雅彦朝ぼら家、放送10周年を記念して防災をテーマにした番組グッズが完成しました。もしもの備えとして持ち歩いてほしい防災ポーチと、ラジオも楽しめる Bluetooth スピーカーの2種類です。防災ポーチに入っているガイドメモに私メッセージを書かせていただきました。そして娘がイラストを描いています。さらに Bluetooth スピーカーの音声ガイダンスはこうなっています。
電源が入りました。 Bluetooth モード、
私の声ですね。ただいま注文受付中、詳しいことは朝ぼら家のホームページでご確認ください。
ファンアロハ2026、7月17日から20日まで横浜赤レンガ倉庫で開催。年に一度の横浜ハワイアンフェス、心躍るウクレレの音色と美しいフラのステージ、潮風を感じながら楽しくハワイアンカルチャーに染まる4日間。詳しくはファンアロハで検索。
ああ、優勝しました。ありがとうございます。本当ありがとうございます。本当にありがとうございます。全ての人に感謝してます。はい、やっと優勝できました。
須田まさきのオールナイトニッポン、
優勝できました。 いや、これもよはぁってなんかもう嫌やわ 若い時の歯。菅田将暉です。この時間は菅田将暉のオールナイトニッポンゴールドをお送りしています。はい、33歳になりまして、ほんと撮り直そうってなんか言われても嫌やけど、それは別のんがあるでしょ、年相応の。はぁって疲れたみたいな、あの20代なんて疲れへんねんから。メールいただいてます。ラジオネームムータン。津田さん、はい、衝撃かもしれませんが、三四郎はまだオールナイトニッポンをやっているだけではなく、オールナイトニッポンの次に放送されている生放送なわけがない深夜3時スタートのオールナイトニッポンゼロを担当しています。今も3時からのやつ。その番組では現在津田さんは年越し番組を断ったという理由でカスと呼ばれています。は？驚きでしょ。あったな、そうや、そうや、年越し番組ね、オファー来ましたわ、オファー来ました来ました。うん、行くわけないやろそんなもん。なんで行かなあかんねんそんな、みたいなの返したよな。もうなんて返したかも覚えてへんわ。したらカスって呼ばれてんの、ふざけんなんでやねん。深夜3時の、すげえまだやってんのか深夜3時、体力ある、すごいな本当。ラジオネームヒートウェイブ。ポコチン塩で洗う？尿道に染みてチンポ消滅せんの？なんでや、せえへんよ。なんで俺のポコチンなめくじみたいなことになってんねん。せえへんって。尿道に染みたからっつって。せえへんよそんな。俺でもこんなアホやったっけ？このリスナー、うちのリスナー。洗えるよ別に。その別に尿道の、それは、各自のアドリブをその尿道にまで決めてたら消滅することになるかもしれんけど、そこまでせんから、サウナやから表面から汗を出すんやから、その尿道の中にまでその粗塩を入れないよ。あんなこんもりそんなプレイせえへんから、入れたら消滅するかもな、ほんま入れないように皆さん。ラジオネームはんぺん侍。SNS で無能っぷりを露呈させた番組スタッフですが、須田さん、では須田さん側の SNS アカウントを見てみましょう。須田まさき音楽スタッフ公式アカウント1リポストのみ。トップコードのアカウントノータッチ。須田さん嫌われてますか？あれ？嘘？マジ？1リポストのみからのトップコートアカウントノータッチ。こっちは、悲しい。期待ゼロやん。煽りゼロの期待ゼロ。マジでガチやん、これに関しては。おい、嘘やん、動いてるよな。っていうか、マジか。そっか、まずは身内からの教育か。ラジオネーム、分かりがちょっとムキになる。須田まさきのオールナイトニッポン公式 X のパスワード、思い出しました。何？確か小文字のアルファベットで、ミニペニ俳優だったと思います。はぁ？ミニペニ X のパスワードが、ミニペニ俳優やったって思い出したってこと？なんてやねん、ミニペニって。そんな、ファルコンペニスの間違いやろ、そんなもん。デカデカのファルペニ俳優やろの間違いやろ、お前危ないとこやぞ、全然違うやないか。ファルペニやわお前、間違えんね、何がミニペニやねん。ラジオネームチルそば。須田将暉のオールナイトニッポン復活にあたり、歴代のディレクターが続々と、いや、ちょっとその日は外せない要件ありまして、終日 NG でして、と。嘘で逃げる中、プロデューサーとして全責任を持って、ディレクター席に戻ってきたテニス。完全に真下が打たれた時の室井さんです。私が全面的に球を振る、上の者にはもう何も言わせない。おい、なんかかっこいい感じになってんの嫌やな。なんでやねんな。違うやろ、それ。社長にまで直談判して、自分で球振って、上の者じゃ何も言わせないって。でもさっき言ってたぞ、だって。自分がプロデューサーでもあるからこそ、この番組で何かあっても自分が全部責任取れるから大丈夫なんですって。言ってたぞ。 みんなかっこいい、なんか俺がかっこよくないとおもろくないからな。全然全然よろしくない、そういうの、人のかっこいいエピソードなんて一番どうでもいいねんから。いや、引き続きあなたからのメールをお待ちしてます。メールアドレスはすずアットマークオールナイトニッポンドットコム、すずアットマークオールナイトニッポンドットコムです。 OK everybody、 いっちゃいましょう。東京ダースコレクション、はい、須田まさきです。このコーナーではおしゃれ大好きファッショニスタリスナーから最先端のファッションを教えてもらっております。最先端すぎるがゆえに理解不能なファッションが送られてくることもあります。それはダサいのはこっちです、遅れてるのはこっちです。ついていけるよう頑張っていきましょう。ファッショニスタって言葉がおもろかった時の文言。ファッショニスタリスナー。はい、ファッショニスタね、いっぱいおしゃれですから、うちのリスナーはやっぱりかっこいいやつしかおらんから。ラジオネーム、はたぼう。服褒められた時の一言目、いや、これパジャマと言い、俺はまだまだできるぞとアピールするスタイル。Let me take a selfie. いやー、いいですね。全然こんなもんじゃないから、これはもう普段、これでなんなら寝てる。そんなかっこいい、ごめん、俺これで寝てる毎日。全然もっといけますからっていうね。いや、これパジャマ、いやいやいや、おしゃれですね。群馬県ラジオネーム、透明色メガネ。人間、あまりにも弱点が一直線に並びすぎスタイル。Let me take a selfie. ほんまにな。なんや、正中線って言うんやんけ。この、おでこの上から、鼻からか。この、人中から何から、中のな心臓とか全部股間まで一直線に全部並んでるもんな。いや、確かに怖いよな、つきやすすぎるもんな。かつ、つくんのが下手なのか、相手このからっつん、つくんのが下手やったんかな。その神様なんか分からん、設計者が下手すぎたんかな、全部真ん中に寄せてしまったのかな。いや、確かにな、全格闘技漫画とかで出てくるもんな、やっぱ正中線に人中ね、金敵を防ぐとかね、全部真ん中に、確かに恐ろしいですよ人間は。ラジオネーム、ジャイアント厚彦。母親からの長文のお叱りラインをずーっと一気に下まで流し読みし、ごめんの意味のスタンプだけを押す、規約を読んで同意チェックスタイル。長かってんな、めちゃくちゃ怒られたんやな。スクロールしてもスクロールしてバー同意っていう、バーごめんっていう、ちゃんと読みなさいよ、あなたのために言うてくれてんねんから、お母さんは。でもあれ確かにな、意味あんのかなこれな。でもちゃんと読まなあかんねやろな、あれな、長いのな。いや、あと多分書かなあかんねやろな、あれ企業側もな、ちゃんと全部をお互い書かなあかんし読まなあかんっていう、確かに同意チェック必要ですよ。続いて、福岡県ラジオネーム、電光石火。デートの待ち合わせ場所でシャドーボクシングスタイル。いいね、かっこいいね。シュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッ、あんま汗かきすぎてもあれやし、かっこええな。確かにたまにシャドーボクシングしてる人おるけど、そっか、デートの待ち合わせなんや、あれな、はっけー、おるおる、公園の前とか。いや、ボクシングやってましたし、僕未だにやってますけど、未だに通ってますけど、確かにな、シャドーボクシングってかっこいいからね、マイヤーからね、上手い人。いやー、確かにデートの待ち合わせでやっとけばいい、ずっとな。俺、現場のスタンバイの待ち時間とかやってるもんね。シュッシュッシュッシュッシュッ、体を温めるにもやっぱ必要やし、やっぱり、あとやっぱこう、なんていうの、威嚇、やっぱ俺今集中してるんでっていうのと、この強さをやっぱね、これからの全スタッフに向けてね、やっぱ大事やから、やっぱこう小さいコブのやつできる、このカンカンカンカンカンって、あれめっちゃむずい、あれめっちゃむずい。いや、できるけど、あれね、一回打って、タンタンタン、パン、タンタンタン、パンみたいな、4回に1回打つみたいなのと、さらにその先は、1111111で打つみたいな、ブワーはあんねんけど、そこまで、ああ、公演の時はできた。 やってたけど、あれは難しい。あれは難しい。そもそもあんなに手上がらへん。あんだけこう打ち続ける体力がない。跳ね返ってきた衝撃をこうずーっとやるっていうあの体力がないですね。リズムと体力のね、ええ、待ち合わせであれをやってても意味わかんない。ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる。かっこいいけどな。ぐるぐるぐるぐる。カンカンカン、ぐるぐるカン。確かあれが一番かっこいいかも。ラジオネームデレクジーカー。歯医者のスリッパちょっと小さいスタイル。ちっちゃいよな、確かにな。あれがね、流行ってんのかな。タイトよね。タイト目が流行ってんだやろな。その縦に短いじゃなくて横がタイトやもんな。あれな。旅館とかのスリッパはああじゃないから、歯医者はやっぱタイト目で通ってんのやろな。ラジオネームハートマト。たとえどんなに嫌われてもキラリと輝くナメクジの足跡スタイル。何それ、何それ、何やねんそんな。どういうこと、どんなに嫌われても最後のこの散り際というか通った後のナメクジのキラっていう、なんかブルーハーツみたいなこと言うやん。かっこいいドブネズミみたいにみたいな。キラリとかっこいい、おしゃれやな。ラジオネームずっと春休みでいいのに。スパイダーマンの能力得たけど、田舎すぎて建物がないからスイングできなくて、結局バリバリにチャリをこぐスタイル。もったいない、もったいないな。田舎にいるばっかりに、田舎の方がクモは多いやろうしな。せっかく噛まれてあの立体軌道できるのに。もったいないな。やっぱニューヨークで噛まれへんと、スパイダーマンは。あれやっぱニューヨークなんだけど、この超高層ビルやから、スパイダーマンが生きるんか。結局スパイダーマンをチャリをこぐんですね、田舎では。人間やな。東京都ラジオネーム別れ際ちょっとムキになる。お風呂上がり完全にオフのモードに入って、ダルンダルンの金玉めっちゃメロイスタイル。いやいやいや、そんな、それを言うんやったらお前、俺らはいつだってメロいぞ金玉。そんなオフの時だけ、オンの時も、オンの時の、オンの時のそのギャッてなってる時もの金玉もメロいぞ。それはそれでライチみたいな時の。それはお前ダルンダルンだけちゃんとその機能を果たしてるライチの時もメロいよ。そりゃもうバッキバキに
この時間は元旦ビューティー工業がお送りしています。
金属屋根は元旦ウーフ83、決め手はぐるぐる渦巻き効果、雨が汚れ
東京ミステリーサーカス。
あなたは映画部に所属する高校3年生。高校生活最後の映画制作はいよいよ大詰め。そんな大切な日に主演の少女は姿を消した。これは誰もが心揺れる青春の物語を体験するリアル脱出ゲーム。あなたは仲間たちと共に彼女の真実にたどり着き、ラストシーンを撮影することができるのか。さよなら僕らのマジックアワー、東京ミステリーサーカスで6月28日日曜日まで開催中。詳しくは僕マジで検索。
すごくいい曲が流れてますね。
一体誰のなんて曲なんですか。
花輪信行&おかゆの愛の道草、僕の歌の相方おかゆさんが来てくれます。
ということは生歌披露が。
アーティストなんで名言は控えます。
花輪信行&おかゆの生歌が聴けるかも。ナイツザラジオショー、明日お昼1時から。
菅田将暉のオールナイトニッポン。
普通のサラリーマン、ラジオパーソナリティになる。脱サラパーソナリティ、テレビを飛び出す。ラジオパーソナリティ佐久間の話し足りない毎日に続いて、番組本第4弾、50歳ラジオパーソナリティ佐久間の深夜3時のエンタメ過剰摂取、佐久間伸幸のオールナイトニッポンゼロ2023から2025が不走者から絶賛発売中です。 厳選フリートークや豪華ゲストコーナーなど充実の内容です。私佐久間の最近面白かったエンタメオールリストも必見です。全国の書店やネット書店で発売中。詳しくは日本放送イベントホームページまで。
爆笑オンパレード。7月5日日曜日、山梨県 YCC 県民文化ホール大ホールで開催。出演は U 字工事、スピードワゴン、吉住、ニッチェ、スパイシーガーリック、真空ジェシカ、ドブロック、ラバーガール、ヤダム、ガーレンズ、花芽ストーン、わらふじなるお、岸高野、羊ネイリ、ロッチ、爆笑オンパレード。7月5日日曜日、山梨県 YCC 県民文化ホール大ホール。詳しくは日本放送イベントホームページをチェック。
ハンモックってさ、見た目とは裏腹？めちゃくちゃ寝づらいじゃん。そういう気持ち絶対忘れんなよ。菅田将暉のオールナイトニッポン。
菅田将暉です。今日のこの時間は菅田将暉のオールナイトニッポンゴールドをお送りしています。ライチで思い出したんけどさ、キウイってうまくない？キウイ、そう、いや、あのさ、うまいやん。めっちゃうまいし、その栄養価も高いし、すごくないあれ。いや、こないだね、その減量期でさ、結構その制限してたら、そのメイクさんがさ、見かねてキウイをカットしてくれたんよ。で、食べたらこんなうまかったっけと思って。で、しかも調べたら、その、まあ、糖度も高いけど、いろんな総合的な栄養価も高いし、しかも皮ごといけんねんで、あれ皮ごといったらその分栄養価もさらに高いっていう。で、緑とかのはなんかアルミホイルとかでさ、なんかこう洗いながらやったら毛も取れるし、で、ゴールドはあの黄色いのは皮ごと、皮の毛そんなないし、赤いのもやし、あれ、キウイってすごくない？え、なんでそんな感じなん？キウイってちゃんと食べたことある？種もないねんで。丸かじりで、いや、減量中やからちゃう？そうやな、確かに。俺が減量中やったからあんなうまかっただけ？マジか？え、今朝もまだうまかったけどな。まだ体が戻ってないんかな。マジか。まあちょっと、まあええわ。別にええけど、キウイってすごいな。あとブルーベリーもな。ブルーベリーもあれすごくない？その、いや、そうそう、だってそのいろんなさ、目にもいいとかもあるけど、食べやすいし、甘いし、美味しいし。果物ってすごいよな。いや、ほんまにまんまいけんねんで。減量中ってやっぱ調理せんってすごい楽なんよね。茹でたりせんでもいい、洗うだけでいいっていう。ほんと、だから俺今度バナナ食ってみようと思って。バナナってすごいらしいねんな。栄養補給にすごいいいらしくて、運動後にちょっとバナナ食ってみようと思っています。はい、メールいただいてます。ラジオネーム、キルト記事。え、ごめん、しつこいんやけど、うん。チンポを塩で洗うっていうのは、塩釜焼きみたいに、塩で包んで焼くってこと？え、それさ、チンポ消滅しないんですか？ちょ、なんて、一言も言うてへんやん、そんなこと。しつこいな。分かってるやん、しつこいって。じゃあ、なんでじゃあ、チンポを塩で洗うとは言うたけど、なんでそんな塩釜焼きみたいに、このみたいにってなんやねん。ここ、言うてんやん、塩釜焼きなんて。塩で、包んで固めて。で、俺は、え、俺ごと釜に入ってんのこれ。塩で包んで、チンポ包んでそのまま釜に入れられてるってこと？俺も中で。で、焼かれてるってこと？そのサウナやけど、その汗をかくために、え、なに、チンポだけ入ってんの？釜の中に。なんでそんな、一言もマジで言うてないやん。どこにもない、なかったやろ、さっき俺。なんなんその石釜セックスやん。なんなんその、石釜セックス。一言もそんなこと言うてへん。ほんまに、あらぬことを言われるかやめてくれ、マジで。塩釜焼きみたいにって。全然ちゃうし。塩で体洗ってっていう、その、 やつや。そんななんか焼き鳥焼く人みたいにやさ、炭の上でコロコロコロコロ俺ごとこう俺ごとこう書いて、あ、やめよやめよ、よくない、マジでよくない本当に。ではこちらのコーナーに参りましょう。月曜エンタメアカデミー。あー、ほんとおもんな、マジで品位が損なわれるわ。このコーナーではリスナーのあなたから送っていただいた明日誰かに言いたくなるようなエンタメ情報を紹介していきます。はい、早速紹介していきましょう。まずはこちら、ラジオネームチワワの空振り。トム・ハンクス誰からも気づかれない。アメリカのハリウッドスタートム・ハンクスがニューヨーク市内の地下鉄に乗るも乗客の誰からも気づかれなかったと発言しました。トムは緑ニットのビーニー帽にマスク、黒ジーンズとブーツ姿で乗車していたらしく、気づかれなかったことに対して、地下鉄では誰も他人を見ていない、この街には気楽な匿名性があるんだ、スッと溶け込めるんだと言い訳をしていました。向きになって言い訳をしてるわけではないよ。そのスッと溶け込めるんだ、名バッキバキで。誰も僕には気づかなかったけど、そういういいところがあるんだ、じゃないのよ別に。トムはブロードウェイのリハーサルの移動で、ブロードウェイのリハーサルの移動でってことは、みんな分かってきてる人も多いんちゃうの。ニューヨークの地下鉄を利用していたとのことです。地下鉄で自分で行くんやね。最近では大河ドラマ豊臣兄弟で竹中半兵衛を演じ、はい、日本最大級の音楽の祭典ミュージカルアジャパンで堂々たる司会を務めた日本が誇る大スター菅田将暉は、トムのようにオーラと存在感を消して東京メトロに溶け込める自信はありますか。いや、まあ溶けれど、まあ無理かな、ちょっと無理かな。でもこの間竹中半兵衛のね、その地元が岐阜県の垂井町ってところにあって、そこに電車で行ったんですよ。電車で行くしかないから、その関ヶ原駅の一個手前の垂井町ってところに行くためには名古屋駅まで新幹線で行って、そっから在来線なわけで、リサーチ、当然リサーチして行って、でもまあ誰にも気づかれなかったね。垂井町駅のね、先のその関ヶ原とかその前後とかすごいこう賑わってる駅やし、そのね、あの席自体もさ、そのなんていうの、ボックス席というか、あの電車駅とか向かい合ってる席で、俺1で他7全員女子高生とかやったりしたけど、全然俺に気づかれてなかったね。もうだからやっぱそう、すごいいい街、スッと溶け込めるんだ。そこに、ね、竹中半兵衛の銅像もあるけど、スッと溶け込めるんだ、うん、ただまあ、うん、みんなまあちょっと勉強不足かなとは思ったけど、うん、まあまあスッと溶け込めることはできましたね。ええ、ほんと、いや、トム気づかれへんねや、トムハンクス。まあでもそれもトムハンクスの凄さな気もするな。うん、あんだけのやっぱハリウッドスターやけど、みんな顔知ってるけど、やっぱ普通の役もできる人じゃないですかね。だからそれはやっぱトム・ハンクスのすごいところですよ。ラジオネームジャイアント厚彦。イライジャ・ウッド、あの原作を読んでいないと告白。 しつこい、しつこい。いや、でも大丈夫、さすがに心配になってくるぞ。イライジャ・ウッド、いや、そう、俺はちょっとおもろいけどやな。まあね、そう、ずっとね、イライジャ・ウッドの話してたんですよ。すいませんね、今日初めて聞く人。映画ロード・オブ・ザ・リングの主人公フロド・バギンズ役でのみでのみ知られている俳優イライジャ・ウッドさんが、そんなことないよ、このロード・オブ・ザ・リングの撮影を、あの時原作を未読のまま務めていた、マジで、と公開から25周年イヤーに突入する今年告白しだしました。あー、そう、読んでないもんなんや。イライジャは人気テレビ番組にて1999年に撮影を始めた頃、あの時に一回読み始める、もう 描写が豊かで美しく文学的だが重く、撮影と並行して読むのが負担で、いや遅いってちょっと待って遅いって、はぁ、え、撮影と並行して読むのが負担で、違う、読んでから現場に行きな、あったやろ準備期間に、なんなら読んでからどんな役かで受けろよ、まあ、分からんけど向こうのルール、あ、そう、撮影と並行して読むのが負担そりゃそうやろ、キャラクター作りと同時に読むのは無理だったと違う、遅いって、読んで家で読んでくるもんやねんって、それは無理やって、大変やろ撮影、読むのは無理だったと当時を振り返り、逆に脚本のキャラクター世界で、あ、なるほどね、この目の前にある原作じゃなく脚本のキャラクター世界で生きようと切り替えたそうです。まあたまにそう逆に言われたりすることあるけど、監督に読むなよとか逆にね、そして今になってようやくまた読み始め、素晴らしい本だと感じているそうです今感じたんや、依頼じゃ、わかるよその気持ち、ジャパンのトップ俳優菅田将暉ってやつも主演が暇やとか言って、主演は暇やとか言って、原作も脚本もさーっと流してテニスの王子様ばっか熟読して現場行くっていうし、あったなマジで、あったよ。まあイライジャにロード・オブ・ザ・リング以上の代表作が見つかるといいねって心から願っているよ。こんな25年前の作品の暴露話を今しなくてもいいようにねって、うわ嫌なこと言う、嫌なこと言うな、違うでしょそんな、その他に言う、他に話題になるようなことがないから今言う、ロード・オブ・ザ・リングだったらみんな聞きたいでしょで言うとか聞かれたから言うじゃないよ、嫌なこと言う、そんなじゃないし、そのテレビをそれで今出ようとしてないよいやでもそんな次元の話じゃないですからね、異次元ですか、あの一本があるってことがどんだけすごいか、そしてそれをやりきって人気作にしてるってことがどんだけすごいかっていう、たとえ原作を読んでなかったとしてもね、てか何ならと発売と同時とか言ったのか分からんけど、てかあったな、テニスの王子様全部読んだやつ大変やった、あれだ、なんか 3A の時とかじゃなかったっけな、違うんかな、ちょ覚え、多分そうやんな、一番バッキバキの時でしょ、俺が一番ピリついてた時でしょ、怖かった嫌なやつやったバッキバキの時にでしょ、俺よう読んだよ、100巻以上あるもんな、やったわ、めっちゃおもろかったけどめちゃくちゃおもろかった、覚えてるわ。でもその こっちはちゃんとそうよ、こっちはちゃんとあれですよ、半兵衛のふるさとにも行ってますし、でお墓参りも行ってますからね、で入れてちゃんとご本人にもね、お墓越しですけどご挨拶もして行ってますから、その依頼じゃ何してんねん、その撮影と並行して読むのが負担でってよく言えたな、マジで天才かよ、天才なんやろなマジでよく言うけどな、この脚本ののみでっていう、まあ確かにわかるけど、先入観ない方がいいというのもあるけどね。さあ続いてラジオネームポロポロ、ジェームス・キャメロン、アバター4の制作の効率化模索。アバターの最新作が公開されるたびに復活するラジオ番組としてうちのラジオのことね、そうですね、確かにね、3作目であるアバターファイヤー&アッシュの公開の喜びをこうしてまた共に噛み締めることができたことにまずはありがとうむちゃくちゃファンなやつおるやんけ。さて2が全然公開される気配がないのに3、4、5も作ることが発表されていた気鋭の大爆笑超大作でおなじみの永遠に完成しない映画界の渋谷駅ことアバター2の公開が2022年12月16日のこと、はい、でそして前作から、13年間かかった2の公開に、全世界が1のストーリーになって誰も何も覚えていないと興奮に震えたのも記憶に新しい中なんと2公開から3年後2025年に3作目となる アバターファイヤー&アッシュが公開、あ、公開されたんや、そうや、されてたんや。これはキャメロンレートで換算すれば前作からわずか数週間後に公開したようなもの。まあ確かにな、13年越しやからな、2が3年越しのレートやもんな。そんな中、アメリカのポッドキャスト番組に出演した監督のジェームス・キャメロンがアバターシリーズの第4作第5作の制作に向けて、もうめちゃくちゃざっくり、要約すると以下のようなことを言ってました。あ、喋ってたんやポッドキャストで。アバター、金と時間がかかりすぎる。あんま金かからん方法で薪で作りたい。薪で作る方法を探したい。探すのに多分1年かかる。ガチエグいとのこと。いや、ざっくり言うとな。そう、そん、まあ、そりゃそうでしょうよ。はーい、キャメロン。僕は、アバターを誰よりも何よりも愛する極東の島国のラジオプログラムを聞いているしがないリスナーの一人だよ。キャメがアバターを作ることにゴリ飽きてることは十分伝わった。一目瞭然さ。現に僕も3が公開されたことをこのメールを書いてる時に知ったよ。全然終えてないやんか。ディズニープラスで配信がスタートするんだってね。九条の滞在見終わったら見てみようと思うよ。でもね、キャメ、これだけは忘れないでほしい。アバター最新作公開のたびに復活するラジオ番組があるってこと。君が諦めたら一人の俳優がもうラジオができなくなるってこと。君が広げたその大風呂敷は君が畳むべきだよ。ちなみに4の公開はいつなのかな、調べてみるね。あ、そっかそっか、あんま決まってはないけど、決めるとしたら2029年の12月って言ってるんだね。え、これは舐めてる？キャメ、いい加減にして。須田さん、人間ってタイタニックを作ったらこんなめちゃくちゃにしていいんですか？まあいいか。いや、まあいいよ、それはいいよ。タイタニック作ってんねんもん。でアバター作ってんねんもん、それはいいよ。いや、かかるんやって、やっぱり、やっぱあれぐらいのさ、その VFX っていうか CG 世界とかってさ、それを撮影するための多分絵コンテとか、多分なんならその撮影するためのみんながイメージを共有するためのアニメーションとかまで作らなあかんのよ。そうじゃないと俳優もお芝居できなかったり、スタッフ陣もさ、どういう光当てたり、どういう美術作ったりしてもいいかわからんから、ジェームス・キャメロンの頭の中にあるものを多分一回本に起こし、そしてなるべく簡潔に映像に起こして、そっから撮影やから、そりゃかかるて。いやー、2029年キャメロンレートやと、しかもこれ早い方よ。キャメロンレートやったらもう数週間後や、これもすぐだって2026しよう、もう3年後やねんから。いやいや、すぐですよ。いや、すごいね。引き続きあなたからのメールお待ちしていますでいいのかな。ということで、明日誰かに言いたくなるエンタメ情報でした。久々やとこういうこともあるよ。
ブペル約束の時代モフモフ大応援上映会6月28日日曜日に開催決定です。
待ってました。声出し OK、 応援グッズ OK、 ペンライトも全部 OK、 みんなで大騒ぎできんやろ。
もちろんです。会場は東京国際フォーラムホール A、 昼と夜の2回開催で、ゲストには昼の部はインパルスの堤下さん、夜の部は博多大吉先生が来てくれます。
子供も大人も映画見ながら騒げるのめっちゃ楽しそうやん。
さらに子だくさんファミリーとシングルファミリーの皆さんは、なんとお子様を無料ご招待します。
めっちゃ助かる。うち
詳しくは日本放送イベントホームページまで。
国際フォーラムで待ってます。
松井家秘伝のカレー、ゴジラ松井秀喜が子供の頃から食べていた母の味を忠実に再現しました。
こんにちは、松井秀喜です。松井家秘伝のカレー、僕が子供の頃から食べてきたうちの実家の母の味、試合の前や練習の時いつも食べていました。
ニンニクたっぷり試合前、ニンニクなしの練習中、2つの味で販売中。全国のスーパーマーケットに加え、オンラインストア、アマゾンでもお買い求めいただけます。
松井家秘伝のカレー、ぜひ食べてみてください。うまいです。
ちょっと気になる商品の情報をお届けしている日本放送グループのウェブメディアアップデートでは、正社員ウェブライターと編集者を募集中。あなたの記事からヒット商品が生まれるかも。みなとみらいの新しいオフィスで一緒に働きましょう。詳しくはグレープ採用で検索。
毎週月曜日のオールナイトニッポンクロスは私たちフルーツジッパーが担当します。おすず、番組の魅力を一言で伝えて。
信じるか信じないかはあなた次第です。
皆さん伝わりましたか？フルーツジッパーのオールナイトニッポンクロス、放送は今日深夜24時から。
絶対聞いてな。
須田まさきのオールナイトニッポン。須田まさきです。この時間須田まさきがお送りしています。メールいただいてます。ラジオネームラストピストン。お前どうやったらあんな盛り上がった前半戦からフルーツと石窯ファッカーまで落ちれんねん。落ちたな。ほんまやな。ほんまやな。あんな盛り上がってたのにみんな楽しかったのにな。フルーツと石窯ファッカーって呼ばれてんの。そんなこと言うたっけ俺。石窯ファッカー、俺今石窯ファッカーの地位まで落ちた。マジかよ。塩サウナの話したかっただけやのに、塩サウナで絡まれたって話したかっただけやのに、なんで俺石窯とファックしてんねん。ふざけんなよ。ほんでラストピストンって、なんでやねんな。悲しい。だから嫌やね。ラジオネームギルド。須田がチンチン石窯にして焼いてたんやったら、地元の角刈りかなり絡むの我慢した方だと思います。俺だったらさすがに握手してもらいたいもん。むしろあ、そう、お前やったらむしろ握手やったか。あんま、すげえな。我慢してたか、彼らは。まあ、やっぱスターやな、確かにな。ああ、さあさあ、石窯ファッカーや。すげえ、握手してください。ああ、すごい。ああ、ほんま、あれ、それ我慢してくれてたんや。そっか、震えてたんやな、じゃあ。歓喜やったんや。そっか、そっか。まあ、じゃあ、彼らも、そうな、悪いことしたな。もっと愛想よくしといたかった。ほんま。してたらな。マジで。してたら、通報せえよ。そんなやつ。できんやろ、そんなもん。ラジオネーム、ティモ。須田さんの言う通り、もうチンポとかやめよう。おもんないし。いや、ほんまよ。やめよう。お前よくない、マジで。俺も塩でチンポ洗ったら染みすぎてメツって言いたいよ。言いたいけど我慢してる。もう俺たち、大人になったんだよ。マジで、よくないよ。よくないって、本当に。本当によくない。これ続けんのよくないな。よくないな、マジで。染みすぎては。染みすぎてはちょっと良くない。じゃあ送るのを我慢したら、君が送るのを我慢したらよかったやんな。おもんないし、そんな俺も塩でチンポ洗ったら染みすぎてめつって言いたいよっていうのを言わなかったらええやん。俺たちもう大人になったんやから、我慢せえ。ほんと良くない、マジで良くないよ。ほんと黙読はせえへんよ、君のメールを。それ読むよ。それはラジオやねんから。なんで黙読すると思ったんよ。個人的な。マジでよくないよ。あんだけ頑張ってもろて。本当にお世話になってんねんから。ラジオネーム、ハルポン。菅田将暉 ANNG が X でトレンド1位になった瞬間、X が不具合を起こしてしまい、全くポストが見れなくなりました。え？パスワードからも二段階認証からも嫌われている須田くん、 X になんか悪いことでもしましたか？え、これマジ？嘘やろ。ポスト見れなくなった、不具合を起こし。え、もうあかんやん、やるなってことやん。もう全然機能させてもらえてない、何も。え、ね、なんなん、え、イーロンがなんか強めにいじった、イーロンのこととか俺強めになんかいじったりしたっけ？してへんで、全然。直でやられてるやん。大元から。マジかよ。だからか。なんかそのしたっけな。 してないと思うけどな。さあこちらのコーナーに参りましょう。ショートシャンクの空に。リスナーが送ってくれた心温まる素敵なショートストーリーを私砂まさきが朗読していきます。ラジオネームいけたらいくまん。自分の思い通りにいかない時も冷静でいられる。そう思わない。一度ミスをしたスタッフはすぐクビにすべきだと思う。そう思う。格下認定している先輩からの連絡は無視してもいい。そう思う。せっかく終わったラジオ、深夜ラジオからたまに呼び出されてリスナーにだるがらみされるのがめんどくさい。そう思う。結果を見る。あなたの性格タイプは SUDA 素だ。強運の独りよがりパーソナリティです。あなたは生まれつき非常に運が良く、運で仮面ライダー主演、月9主演、日本アカデミー賞最優秀主演男優賞受賞、また歌手として紅白歌合戦に出場したりします。また運で勝ち取ったオールナイトニッポンでは数多くのイエスマンリスナーを獲得。自分だけの小さな国を作りますが、国での振る舞いが限度を超えた時革命が起こり、あなたは国王の椅子から引きずり落とされるでしょう。それでも番組終了後もその強運さを発揮し、何度か番組を復活させ、その度に文字でのコミュニケーションしか得意じゃない人たちが気持ち程度再集合するでしょう。あなたの強み、運がいい。あなたの弱み、感情のコントロールが苦手。メールアドレスを登録してさらに詳しい情報を追加しますか。続く。なあ、ああそうか、なるほどな。そう思ってんのかお前らは。ああそう、お前ら俺のことをただの運がいいやつやと。だからあの態度なんやな。だからこの態度なんやな。合点がいくわこれ。だって俺にしか当てはまらへんやん。なるほどな、ようわかったわ。そうかそうか、そりゃそんなそんな低レベルなこと言うてくるわ。だから俺のことをずるいと思ってんのやろ。運が良くて、運だけであんなことをしやがって、あんなとこ行きやがって、ずるいなって思ってんのやろ。そりゃそう思うわ、かわいそうな奴らめ。そうかそうか、そりゃしゃあないわ。ラジオネームおいでよお野菜王国。山田裕貴。オールナイトニッポンの一部っていうのは、一度上がってしまえばあとは基本終わるしか選択肢がない横綱相撲。ゼロを経験した人がゼロに戻ることはあっても、ゼロを経験したことがない君はオールナイトに戻るのは一部かそれ以上のゴールド。ここに帰ってくるのは常にクロス。ゼロ以上の白と格が必要になってくる。3年半かかってもまだゴールドで帰ってこれるなんて、マジでどうなってんだよ君は。山田裕貴、ヘッドホンを外す須田。山田裕貴に気づき、ヘッドホンを外す須田。山田、どう？日本放送は久しぶりでしょ？僕のスタジオはおくつろぎいただけたかな？カフを下げる須田。お前さ、もっと言葉を選んだ方がいいんじゃないか？今はの際だぞ。その刹那、山田裕貴に向かって飛び込み、こめかみに赤ペンを刺そうと振りかぶる。しかし突然、山田裕貴の後ろから現れた男が無数のゴールドディスクとトロフィーを投げる。それを避ける須田。須田、ああしばらく見ないうちに随分と売れたね、 DJ 松永。 DJ 松永、覚えているか、一部たるもの紳士たれ、今の君が紳士なようにはどうも見えないね。須田、瞬時に松永の背後に立つ。須田、はっ、一部から逃げた奴がケツまくってみっともねえな、まぬけ。アド、貴様貴様。アドが瞬きをする瞬間に檻に近づく須田。須田、おい、見ねえ顔だな。アド、そりゃどうも見せたことないんでね。檻ごと吹き飛び壁にめり込むアド。服についた埃を払いため息をつく須田。はあ、たく今日は何日だ。山田、6月22日。須田、 じゃあ8月でいいだろう松永スペシャルウィーク須田、その日に全員フリートークを持って最終号だ。現役パーソナリティ山田裕貴、世界を撮った男クリーピーナッツ、世界を見てきた女アド、3年半ゆっくりしてた男須田まさき、山田勝つ機会須田勝つさ続くアドがかわいそう、アドさんが俺を五条にしたばっかりに裏梅のポジションになって壁にめり込んでる、俺を五条にしたばっかりに役割が、そりゃどうも見せたことないんでね、ポーンゴーン貴様ああすごいな、好きやなお前ら呪術廻戦大好きやな呪術廻戦いやかっこいいやりとりやけれども、ほんと俺関係ないしこれ全然でその五条悟は別に3年半ゆっくりしてた男ではないからな俺も違うからなっていうかゆっくりしてたわけじゃないから、続いてラジオネーム大人になったら、ここまで11の部門の発表が行われました。残る部門は最優秀アーティスト賞のみ。ノミネートされているのはこちらの花の皆さん、米津玄師さん、藤井風さん、サガナクションさん、そしてミセスグリーンアップルの皆さんです。最後のルビーを手にするのは一体誰なのか、発表が楽しみです。気になる受賞の前に今夜の最後を飾るパフォーマンスに参りたいと思います。ライブを披露するのはまだダメまだダメという声が聞こえております。少しだけ、僕とミセスさんのフォーショットをご覧くださいさてね、いやーでもいやーね、まだダメってことでね、ね、ほんと今日晴れてよかったっすよね。そう、外その晴れたから、そのレッドカーペットとかね、雨だったらこう大変というかね、晴れてすごい、はい、よかったっていうかね、まだその結構ね、この会場、そのトヨタアリーナでしたっけ、ですよね、は、まあ、初めて来たっすけど、来たけど、そのミセスさん初めてですか。ああ、そうですね、最近アリーナ増えたっすねアリーナ増えたっすよね。アリーナがね、どんどんいいことっすよね。あれ知ってます？なんか、アメリカでは Xbox のが人気らしいっすよ。え、マジで。はい。こっちではね、なんか、スイッチとかプレステとかっすけどね、向こうは、ねえ、参りますか？あ、まだダメという声が聞こえてます。忙しい人を弾丸で海外に行かせるテレビ番組のロケなんで、もっと急がせたいのか意味わかんないからやめろという声が聞こえてきます少しだけも僕とミセスさんのフォーショットご覧ください。いやーねー、もう少しだけ見て、あれっすよね、お台場のガンダムありますよね、ガンダムなんかあれ、夏かな、解体らしいっすね、なんか言ってましたよ、はい、ねタレントの私服を特定してるしてまとめてる X のアカウントあじゃないですか、あれどういうモチベーションでやってるんでしょうね服ね、ね、有名人これ着てました、このブランドです、何いくらあれね、服で言うとあれっすよね、なんか近くから見たら普通の風景やけど遠くから見たらドクロに見えるデザインの T シャツ、あれは何がいいんですかね、ね、大森さんは、はい、いや参りますか、もうそのうまいのは分かったからやるにしても、堂本剛のモノマネはもっと独自の視点で戦えという声が聞こえてきます。もうすみません、もう少し僕とミセスさんのフォーショットをご覧ください、続くむちゃくちゃ下手やん、俺むちゃくちゃ下手やん、もうちょっとうまくやってたよ、むちゃくちゃ下手やんけ、つなぐの全然関係ない話ばっかりして、何がアメリカでは Xbox の方がねみたいな、意外でしょみたいな、関係ない話して、そこまで関係ない話はしてなかったよ、 確かに山口さんなら本当に良くなかったけどもうちょっとミセスの皆さんのねライブのこと話したりとかやってたらやめてよ俺冷や汗かく思い出す怖いんやからマジでなんだこのこいつあれやろお前があのフォーショットのくだりを気に入ってるからやろ俺が困った瞬間を俺がそのミセスさんとの僕とミセスさんのフォーショットをご覧くださいをお前が気に入ってるだけやろマジでふざけんなよ、はあ続いてラジオネームメッシュ心にまみず
ねえ嘘鉛筆のキャップ加えて笛みたいに吹くやつえあれやってんの俺だけもう続く
大人やもんもうやらへんよ全然今気づいたまだやってたん長いことやってた幸せやなお前な前だけを向いて横を見ずにいや立派かもな逆に、うん、だってその鉛筆使わへんくなってくるしシャーペンとか中学生でももうシャーペンでしょ、うん、受験だけは鉛筆以上
花火ジョン・ウィリアムズ・ファイアーワークス2026ファイアーワークス・スペクタキュラー・ウィズ・ザ・ミュージック・オブ・ジョン・ウィリアムズ9月5日土曜埼玉スタジアム2002で開催スター・ウォーズ・ジュラシック・パーク・ハリー・ポッターまで誰もが愛するジョン・ウィリアムズの名作が最新テクノロジーによって1万発の花火とシンクロ究極のイマーシブ体験をあなたにチケット先行などの情報はオフィシャルサイトまたは日本放送イベントページへ
昔々あるところに橋本とうなぎという漫才師がおったんじゃ橋本はホッキサラダの魅力を語りうなぎは世の不条理に怒っておったある時
銀シャリのおとぎ話は毎週水曜に配信中
めでたしめでたし
さだまさきのオールナイトニッポン さだまさきのオールナイトニッポンゴールドそろそろお別れのお時間です。さだまさきのオールナイトニッポンゴールドそろそろお別れのお時間です。え何何がいいやヘロヘロすいませんねリスナーの皆さん今あのカフを上げず喋ってました。ヘロヘロやっぱちょっとねフィジカルが全然追いついてないんですけど、ちょっとエンジンがね全然いやー1年じゃないよ3年4ヶ月ぶりの復活かいやーいかがでしたでしょうか。ほんとこんなんやったっけこんなん大変やったっけしかも本来であればこのもう1時間後からやろから3時までやってたんやろこんなんやったっけなヘロヘロいやーおかしいな信じられないですね。勇気もようやるわすごいわこの後ね山田勇気オールナイト日本いやー忘れんうちに言うとこ映画国老城絶賛公開中ですよろしくお願いします。はい黒沢清監督でね元木さん主演であのこっちは僕あの黒田官兵衛演じております。はいあのちょっとあのややこいんですけど半兵衛官兵衛ね両兵衛半兵衛官兵衛、ね、やってます雑魚師匠やんってネットで言われてそうな半兵衛官兵衛やってます。はい両兵衛をねいや名誉なことですよなかなかないことみたいですしね両兵衛を同時期にやるというかうんなかなかマジで賢ばっかやからな歴史的な本当に日本でも有数の賢と日本でも優秀の賢をやってるからなすごいことなんですよ皆さん分かってますかね諸葛亮孔明と例えられたりするような半兵衛をねやってますしなんなら半兵衛クランクインして一月後に俺は官兵衛をやってるから本当にすごいんですから頑張ってるんですから本当に ゆっくりただお休みしてただけの3年半じゃない、4年半3年半じゃないんですか。本当それが本当にこのラジオやと、石窯ファッカー、石窯ファッカーって聞いたことない。そんな、なんか下品なんかも分からへん、もはやよくなんか、なんか天才ではある多分行き過ぎたそのもうその普通のことじゃ刺激が足らんくなっちゃって 探求してった先の あの人もうちょっとやばい人やわっていうラインなんは分かる、絶対値の話だ、絶対値として天才なんは分かるけど、別にそうはなりたくない。ラジオネームキリットレモン、先日会社で自己紹介をするタイミングがあり、最近はゴールドキウイにハマっています。おおった、うん、もうグリーンには戻れませんとちょっとしたユーモアのつもりで言ってみました。頭の中ではみんながクスクス笑う光景を思い描いていたのですが、結果は誰一人反応せず会場は静寂でした。さっきの須田さんの話を聞いていてなんだか同じ空気を感じていました。大丈夫です、俺ちゃんと隣にいますから。こんなやつばっかが、俺の隣とか周りはこんなやつしかおらんのか。くっそー、マジで有能なやつ欲しい、マジでイケてるやつ欲しい。ラジオネームゴロン、てか石窯やったよな、え、どこで、え、てか塩窯やったよな、どこで石になった、あれほんまや、あれ塩窯やったよな、え、アドリブ、俺が石窯って言った、いやじゃあ誰かが言うたんやろ石窯って、俺言うてん、俺は塩窯としか言うてへんもん、塩窯とも言うてん、塩サウナとしか言うてない俺は。塩サウナっていうのがあって塩を体中に塗ってたら絡まれたとしか言ってない、石塩釜も言うてない、石釜も言うてないよ、どこでなったん石に、怖いわ本当に。いやー、というわけで最後までこんな終わり方嫌やなマジで、個人の話ばっか、最後までお付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は須田まさきでした。ほな、
2028年3月卒業予定の学生の皆さん、日本放送では8月9月に 2days 仕事体験を開催します。アナウンサーコースではニュース原稿 CM 読みにチャレンジ、応募は7月13日正午まで、詳しくは日本放送採用ホームページをチェック。
明治、
吉岡里帆です。皆さんご存知、明治チョコレート効果、カカオのパーセントも大切ですが、一番大切なのはカカオポリフェノールの量なんです。知ってました？カカオポリフェノールたっぷり、明治チョコレート効果。
箱根彫刻の森美術館では、前衛芸術家草間彌生の野外彫刻我はカボチャがコレクションに加わりました。11月1日までは関連イベントも開催。四季を感じられる新しいアート空間をぜひ体感しに来てください。
ドイツで開催される世界最大級のハードロックヘビーメタルフェス、バッケンオープンエアがサポートするフルメタルジャパン2026パワードバイバッケン、10月24日25日ピアアリーナ MM で開催。24日土曜日のヘッドライナーはマイケル・シェンカーグループ、25日日曜日は待望の初来日となるドイツのパワーメタルバンドパワーウルフと、結成35周年を迎えるブラジルのヘビーメタルバンドアングラのリユニオンラインナップによるダブルヘッドライナー、フルメタルジャパン2026パワードバイバッケン。チケットの情報など詳しくはフルメタルジャパン公式サイトをチェック。
まず家系ラーメンとは何ぞやっていうところをね、学んだ、一軒目、福井で食べた、あれが僕にとっての本当思い出の味ですね。
いやでも僕は
俳優の本田恭也が大好きなラーメンについて我を忘れて語り尽くす、そんな番組をやっています。本田恭也の今日やってるラジコポッドキャストで配信中。でこの上